はい、それではルカによる福音書の今日は5章の27節から共に見ていきたいと思いますが、ルカによる福音書の5章の27節です。聖書の終わりの方の118ページになりますが、まあ、今朝ですね、このルカによる福音書を通してまた続けてイエス様のこの地上におけるお働きについて見ていきたいと思います。まあ、この箇所ではまたイエス様が一人の弟子をですね招くわけです。レビという弟子、まあ、他ではマタイという弟子ですね、同じ方ですが、まあ、以前もこの五章の最初の方には4人の漁師ですね、イエス様がその弟子として招かれた様子もいましたが、今日もそのもう一人ですね、ここで見ます。で、今日はですね、イエス様の歓迎するものとは、イエス様の歓迎するものとはということで、まあ、この箇所をですね考えていきたいと思いますが、まず27節から32節までお読みします。ルカの5章の27節です。この後イエスは出て行き、主税省に座っているレビという主税人に目を留めて、私についてきなさいと言われた。するとレビは何もかも捨て立ち上がってイエスに従った。そこでレビは自分の家でイエスのために大振る舞いをしたが、主税人たちや他に大勢の人たちが食卓についていた。するとパリサイ人やその派の律法学者たちがイエスの弟子たちに向かってつぶやいていった。なぜあなた方は主税人や罪人どもと一緒に飲み食いするのですか。そこでイエスは答えて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。今日ですね、この箇所からですね、イエス様の歓迎するものとは、このことについてしばらく考えたいと思いますが、まあ、皆さんはそういうことを考えたときに、イエス様はどういう方を、ね、歓迎するのかなということを考えたときに、どのように思われますか、あるいはどのようにお答えになるでしょうかね。まあ、この箇所を通してですね、その辺を考えていきたいと思います。まずこの背景についてですね、見ますと、このイエス様はレビをですね弟子として招くわけですね。まあ、以前さっきも触れましたが、10節11節あたりでは他のですね弟子たちをお招きしたんですね。5章の10節ではシモンの仲間であったゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンにこう言われた。怖がらなくてもよい。これから後あなたは人間を取る漁師になるのです。彼は船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従ったとあります。まあ、このようにですね、イエス様が他にもですね4人の漁師を弟子としましたが、ここではこのレビに同じように、主税人ですが私についてきなさいと、まあ、イエス様がおっしゃるわけですね。まあ、レビは福音書のマタイですね、このマタイの福音書、この著者ですね。ですからレビという名前に別名としてマタイという名前もあり、で彼はその、まあ、主税人ですね。主税人と言いましても、きっと今日私たちはあまりねピンとこないと思いますが、まあ税金ね、そろそろ申告時期ですね。まあ誰もそういう時は喜ぶものではないと思いますね。ちょっと嫌がる面もあるんだろうと思いますが、まあでも今のね、そういう税務関係のお仕事をしている方々へのこう態度というのは当時とは随分違いますね。で、何が違うかと言いますとですね、この当時では イスラエルという国ではこのローマはですねそこを支配しており、税金を集めますとそれはローマに対する税金であり、すなわち外部のね、まあその勢力がそこをですね、まあ、いわば植民地してですね、そこからこうお金を取り立てるわけですから、ですからいわばこの税金を集める人ですね、主税人たちは敵国のですね、まあまあ、手下というかねそういうもので、ユダヤ人は彼らをですね裏切り者と思ったり、まあ、それだけではなくて彼らはですねしばしば多めに取り立てるわけですね、税金をね多めに取り立てますから、でその一部を懐に入れてね、まあ、いわば泥棒ですね、そういうようなことをしてますから、まあ、当然ですね大変こう見下され嫌がられているわけですね。でこの福音書の中では、まあ、大体この主税人という名前を見ると、まあ、近く隣ぐらいに罪人という名前がつくんですね。だからこの後にですね30節ではあなた方は主税人や罪人どもと一緒に飲み食いをするのですかと、なぜですねそうするのかという、この主税人と罪人が、まあ、いわばセットですね、こう仲間というかね、まあ、同じ部類というかね、そういうふうにこう考えられてました。で、まあ、そんな意味ではこのレビはその主税人ですね、イエス様はこのレビを弟子として招くんですが、まあ、後ほど彼は弟子として主に従いますと、それからだいぶ経ちますとマタイというね福音書を書くわけです。で、まあ、そのようにですね今日もこう見ていきますが、レビはちょうどこのイエス様が歓迎するようなですねそういう、こう人物ですね、まあ、最後にいろいろ見ますけれども、まあ、このようにしてレビを弟子として招きますね。さあそのレビは弟子となり、そしてイエス様に従うんですね。28節ではそれとレビは何もかも捨てて立ち上がってイエスに従ったとあります。まあ、彼は仕事中ですね、主税所に行ってそこで税金を集めているわけですが、そこにイエス様が通りかかりますと、私に従ってきなさいとですね声をかけますと、何もかもも捨ててですね、そしてイエス様の弟子に、まあ、なったわけですね。まあ、イエス様の弟子になるということは必ずしもですねお仕事を辞めなければならないとは限りませんね。まあ、でも少なくても言えることは、イエス様に従おうと思えばそれは人生にさまざまな意味で変化をもたらしますね。私たちの生き方に変化が伴いますね。ですからこれまでの生き方が大幅に変わることも結構ありますね。というのもこれまでの生き方がこの一般社会では普通だとしても、神様の御前では喜ばれないのでですね、まあ、いろいろと変わることになりますね。ですからイエス様に従うということは、言い換えれば新しい生き方をするということも言えますね。まあ、レビは全てをですね何の強制もなくですね残して、まあ、さっき見たペテロと同じですね、船を陸に捨ててイエス様に従ったように、まあ、このレビもそのようにイエス様の弟子としてイエス様に従っていきました。でそのようなこうレビですが、29節ではそこでレビは自分の家でイエスのために大振る舞いをしたが、主税人たちや他に大勢の人たちが食卓についていたとありますね。まあ、イエス様がレビはですねイエス様と友人を、まあ、自分の家に、まあ、誘ったんですね。まあ、イエス様を知り、まあ、このようにイエス様に従おうとするその喜び感動のあまりにですね、いわばここで 自分の家でそのお祝いを披露するわけですね。でそこにはイエス様と弟子たちをお招きしますが、自分の友人も招きますね。じゃあレビの友人は誰かと言いますと、まあそれは同僚になりますよね、案外ね。ですから主税人たちがいっぱい来たわけですよね。そういう人たちがいっぱい来てまして、そこにイエス様と他の弟子たちも来て、まあ、一緒に食事をしておりますね。で、まあ、このところからいろいろ学べますが、一つにはこのレビはこのイエス様と出会い、そして本当にその友人もこのイエス様と出会える出会うことを願ってのことですよね。すなわちこのように自分もイエス様と出会ってとてもそれは良かったので、友人にもぜひイエス様に出会ってもらいたい、イエス様の素晴らしさを知ってもらいたいというね、まあ、そういう思いでのこの計画だろうと思いますね。そういうような企画ですかね。で、まあ、本当にそう考えると、まあ、そのような夕食なり食事なり、なんか食事会なり、そういうお祝いはともあれ、私たちも本当にそのイエス様と出会うと同じくですね、本当に友人家族の方々にもイエス様に出会うきっかけや、まあ、何かそういう機会をですね、祈るなり設けるなり願うなりですね、そんな風になるのが本当に素晴らしい、まあ本当に良い模範だと思いますね、ここで。でそのようなこうところなんですが、しかしながら30節では、するとパリサイ人やその派の立法学者たちがイエスの弟子たちに向かってつぶやいていった、なぜあなた方は主税人や罪人どもと一緒に飲み食いするのですか、というねように、まあ、この苦情がありますね。ある者はイエス様と弟子たちの、まあ、行動についてつぶやいてるんですね。まあ最近ではつぶやきっていうのはどうなのかね、あんまりイメージが悪くないのかな、ツイッターとかね、そういうことでつぶやきっていうのは結構いいイメージがあるのかもしれません。まあでもここで苦情ですね、文句言ってます。そんなのは何ですか、ひどいことですね、っていうふうにですね、こう彼らは、まあ、苦情ですね、弟子たちに言っていますね。で、結局じゃあ何が問題かというとですね、まあ、彼らから見れば、こういう主税人や罪人と共に食事をするということは汚らしい話ですね。すなわちそういう人と接するということ自体が、まあ、なんていうかこう自分を汚すようなね。ですから自分たち、まあ、すなわちこのパリサイ人や立法学者たちは絶対にですね、そういう連中と付き合いをしません、ね、私たちは立派な人です、そんなこうものとはね、まあ、彼らから言えばクズのようなね、そういうものとは私たちは接しませんとね、こういうこう態度を持ってますから、イエス様はけしからんというね、こういうふうにこうイエス様をと弟子たちをですね見下してるんですね。でこのようなことをですね、しょっちゅう福音書の中で見ますね。例えばルカによる福音書の15章、数ページ後になりますが、15章の1節2節でも同じようなこう場面がありますね。146ページですが、ルカの15章の1節2節ですね。さて主税人罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきた。するとパリサイ人立法学者たちはつぶやいてこう言った、この人は罪人たちを受け入れ食事まで一緒にする。まあ同じセリフですね。まあ数年後の話ですが、同じこうように彼らはまた苦情ですね。イエス様は何を考えてるのか、ね、こういう罪人主税人と罪人たちを歓迎し一緒にこう食事をするとは、ということですね。 まあ、ですから結局私どうでしょうかね、皆さんこう一緒に誰かと食事をするということはどう考えますかね、分かりませんが、まあ、彼らとしてみればそういう一緒に食事をする、そういう形で交わりをするということはその人の悪さをこうなんていうかね、まあ、一緒にあの分かち合うようなね、それでもって自分も汚れてしまう、そういう人とはお付き合いできないというようなね、そういう、 こうものの考え方で、まあ、イエス様をこう侮辱、イエス様は間違っているとね、こう言いたいわけですね。さあそのことについてイエス様はじゃあどう反応するかですね。31節から見ますとこのように主がおっしゃってますね。そこでイエスは答えて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。まあ、イエス様がねこのように言ってますね。まずこの正しい人を招くために来たのではない。だから、まあ、こういう食卓にね、主税人罪人たちがいっぱいこう来てますが、それをこうけなしてますが、まあ、そもそも私が来たのはこの正しい人を招いてそういうものと一緒にそういうものを招くために来たのではないというね、こういうことを主がおっしゃいますね。まあ、これはずっとイエス様のその伝道生涯の中でずっと見るイエス様のこう歩み方ですね。まあ、この5章あたりは割とその3年半の初めの頃ですが、でもそれずっと最後まで続いてますね。結局イエス様はですね、ユダヤ社会のまあ立派なですね、偉い立派なこう尊敬された人たちをこう自分の周りに集めようとしていないというんですね。この主税人や立法学者たちは大変こう尊敬され、まあ、ユダヤ人社会の中ではとても立派なものとみなされていますが、イエス様はそういうものをですね集めようとしていないんです、ね。まあ、彼らはですねいろんなルールを作りましたね、自分たちをこう清く保つために、まあ、その一つはこういう連中と食べないというのが一つですね。それをイエス様が無視してますからね、それは彼らとしては困るわけですね。で彼らは自分たちの良さ、まあ、自分たちが正しく生きてるんだということに大変確信を持ってですね、自信持ってまして、まあ、そういう意味ではその自分たちのこのには救い主はいらない、ね、まあ、特に罪も特にないので救い主もいらないと、こういうふうに考えているわけですね。まあ、そういう意味ではイエス様が彼らを助けようとしてもですね、本当に救いに導こうとしても導くことができない、すなわち彼らにとってみればこのままでいいのだからイエス様なんかいらないというね、そういう思いです。でむしろイエス様はこの箇所で何と言っているかというと、私は正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるために来たのですと言いますね。ですからこの罪人を悔い改めさせるために来られた、ね、このようにイエス様は言ってます。だからここにはこのね、主税人や罪人がいっぱいこう、ね、一緒に食事してますが、まさしく私はこのために来たんですとイエス様がおっしゃるわけですね。このような人たちを悔い改めに導くために来たんです。でその31節では、まあ、一つのこの例話を挙げてますね。説明してますよね。まあ、医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。でもそれはそうですよね。まあ、健康診断以外は、ね、まあ、自分は病気かどうかを調べるのはあったとしても、でも通常病院に行く人は病んでるから行きますね。何か問題があるから行くわけです。でしかもその問題を意識しているから行きますよね。意識してないと医者にかからないんですよね。 あるいは医者にですね、これは問題ですと言われても、自分としてはそれは納得できなかったら、あるいはかからないでしょうね。そんなのは僕はいいですと言うならば、まあ医者にね、行かないわけですよね。だから結局そうなんですね。この病んでるのは罪人を描き、医者はイエス様を描いてますから、罪の意識がなければ、あるいは罪が自分にはないとしたら、まあイエス様と縁がない、イエス様なんかいりませんと、ね、救い主なんか関係ないと、こういうふうにこう考えるわけですから、まあそういうことですね。ですからイエス様がそもそもこの地上に来られたのも、罪人を罪と神様の罪への裁きから救うために来てくださったのが来られる目的ですから、ですからもし罪がないとしたら、あるいは罪がないと思うならですね、まあ、イエス様の救いを自分には不要だというね、考えになるわけですね。ヨハネによる福音書の3章の16節をね、ちょっと見ましょうか。177ページですが、ヨハネの3章の16節ですが、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためであるというですね、ことで、イエス様がそもそもですね、この地上に来られたのも、救い主として来られた目的もですね、罪深い人類を罪という問題、大きなですね問題、そしてその罪から来る裁きから人々を救う神のこの素晴らしいお交わりに招き入れるために、まあ、来られたんですね。で、今日のですね、この32節あたりですね、私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのですという、あるいは今日のこのようなお話をですね、まあ、主税人や罪人を見下している、まあ、このパリサイ人、立法学者たちですね、当時尊敬されたこう人物をですね、こう今日のような場面を見ますとですね、このようなことをイエス様の来られた目的を勘違いする人もいるんですね。で、どういうふうにじゃあ勘違いするかというと、結局社会から追放された、見下されたものをですね、イエス様はそのまあ、いわば弱者ですかね、そういうものをイエス様が助けるために来た、そういうものを何て言いましょうかね、こう、歓迎しね、そういう人たちに愛を示し、その意義を与える、すなわち社会的な問題、こんな風にこうイエス様の来られたのを考える人もいますね、結構ね。で、確かにこの当時の社会では主税人たちは見下されてますね。確かに罪人という部類も見下されてますし、確かにユダヤ人の社会では、このパリサイ人や律法学者たちは、まあ、尊敬されていた、受け入れられたというね、こういう社会的な問題も、まあ、ゼロじゃないんですよ。しかしながらイエス様の目的はそこにあるのじゃないんです。そこを誤解するとね、それが今日にこう変わりますと、何かこうイエス様がこう弱者を助けるために来た方としてこうただ考えてですね、勘違いしてしまうことがあるわけですね。いや、イエス様が罪人を悔い改めさせるために来たとありますよね。ここに正しい人を招くためではなく、何とありますか、罪人を招いて悔い改めさせるために来た。ですから結局罪人を歓迎しますけれども、そのままでずっといいよと言ってないんです悔い改めに導くわけですね。ですからこれは弱者の話じゃないんです。 ね、まあもちろんそういう面も私たちはクリスチャンは気にするすべきですしね、そういうことをこうおっしゃいませんが、でもそれがイエス様の本当のメインの目的じゃないんですね。メインの目的は、主な目的は本当にこの罪を許す、そして罪という問題の解決を与えるために来られ、私たちを救うために来られた。そしてそこにその私たちの罪を指摘すると同時に悔い改めへと導き、そしてそういう私たちをこの神様のそのお交わりに取り入れてくださるというね、こういう目的です。ですからまあイエス様はそういういわば弱者をのヒーローとして、そういうあの英雄として、その社会にもう一回こう復帰できるようにという、そういう話ではなくて、それはむしろ神様とのお交わりが復帰できるように、神様との関係が立たされる、その愛に満ちたその神様との関係に入れられることが可能になる、この罪の許しをですね、イエス様が与えようとしているんですね。まあ、そういう意味では一言で言うならば、このイエス様の歓迎するものとは誰かというとですね、それは罪人を歓迎します。罪人を歓迎します。もし私たちがこのレビやその仲間のように罪人であれば、主は私たちを喜んで歓迎してくださいますね。罪人のために主が来てくださったんです。そのために主が十字架にかかられ、その罪の裁きを代わりに受けたんです。で、本当にイエス様がそのような罪人の私たちを、この神様の愛に満ちたご家族ご家庭に歓迎しようとするわけですね。私たちがこの主を信じるなら神のことをされます。まあ、ここではこの悔い改めっていうのも鍵ですよね。罪人を招いて悔い改めさせるために来たのですというね。悔い改めるっていうのは、まあ、考え方、物事への考え方を変える。そしてその物事への考え方が変わるので行動も変わるというような意味合いですよね。結局罪をこう甘く考えない、あるいは自分の罪を弁明しない、ね、あの時こういうふうに怒ったけど、まあ、しょうがないよね、ああいうふうに言われたら誰だって怒るよね、こういうことじゃなくてね自分は本当に神様の前に罪を犯したんだと、こう単純にですね、こう認めて、そしてこの許しを求めるというね、こういうことですね。ですから結局その罪を神様の前に置ける、本当にそれが神様に対する大変なことなのか、そのようにこうものを考えて、その罪というそういう神様に反する生き方、このままでは良くないという、 こう考え方を変えまして、神様に立ち返る、そして許しを求めるというね、まあ、こういうことですね。だからまあそういう意味では信仰と悔い改めというのは、まあ、両側面、まあ、すなわち一つの行動の両側面ですね。イエス様を信じるときにその信仰はもちろん必要でありますが、同時に悔い改めも必要であり、すなわち今までの歩みが間違っていた、イエス様が提示してくださるこの道は正しいのだという、こういうこうことですね。そういう意味では悔い改めなしには本当にイエス様を救い主として信じ罪の許しいただけないということですね。イエス様は罪人を歓迎します。そういう意味ではイエス様は今日お集まりの一人一人私たちを歓迎しようとしております。まあ、すでにイエス様を救い主として信じておられますなら、それは本当に基本このようなことを認めて、すなわち私は確かに罪人です、そしてこの許しを必要とします、悔い改めてイエス様を信じたので、まあ、すでにその歓迎されている。でもそうでなければ、まだそうでなかったならば、それでも主はですね、歓迎しようとしておられますから、やはり私たちはその自分の罪に目覚めですね、このままでは良くない。そして悔い改めて主の救いを信じる必要があります。 そしてそのような私たちをその愛に満ちた、ね、関係に導き入れてくださるわけですね。で結局この31節のところでは31にですね、もう一度言いますと、そこでイエスは答えて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。でここを読むとですね、もう一つ誤解しがちなことがあります。それはすなわち中にはその正しい人もいるということですね。まあ、パリサイ人や律法学者たちは自己評価ですよ、自分たちを評価するときには正しいんだとこう自信持ってます。でもイエス様はそう見てないんですね。でそれは他の箇所で見ると分かるように、彼らの心に潜む、まあ、外側は綺麗ですよ、この人たちはね。まあこれは結局罪の現れ方ですよね。人によってはその罪はもう上手に中に隠して人を憎んだり、いろんなことをね、いろんな思いを持っているけど、外側はもうピカピカですね、綺麗ですね。でもその主税人や、そのいわばここで罪人と言っているものはそうではなくて、その罪が現れるんですね、見ても分かるようにあるわけですね。でもいずれも罪なんです。それが中で上手に隠してあっても、外に出ていても罪なんです。まあもちろん社会の中では違いますよ、神様の目から見たんですね。ですからそういう意味ではイエス様はですね、ここで決してあなた方パリサイ人たちは正しい人なんですから救い主なんかいりませんよとは言ってないんです。ただ言ってることは、自分の罪を認めない限り救い主の必要を覚えない、ね、病を意識してなければ当然医者に行かない。意識してるから行くと、そこで初めて助けをいただける。罪人であることを意識してるからイエス様のところに来る、救いを求める、イエス様の救いに預かれるんだっていうことです。ですからやはりその救いに預かるまず第一歩というのはですね、自分の病んでいること、すなわち自分が罪人であることをしっかりですね覚えて、このままでは助からない、医者が必要です、いや救い主が必要ですというね、こういうことですね。で私たちがそのようにそのような心でイエス様のところに来るならば、主は私たちを喜んで歓迎し、救いにを与えてくださいます。イエス様は、イエス様の歓迎するものとはということを今日考えてますね。まあ人によってはですから、キリスト教や教会というのは良い人の集まり、ね、立派な人たちがここに集まって、そしてまあそういう、まあさらにお互い磨き上げようとする、ね、そういうふうにこう考えるかもしれませんね。こういう集まりに来て、まあ、さらにさらに立派にを目指そうとする、そういうふうに考えるかもしれませんね。でもイエス様によりますと、罪人の集まりです。自分の罪をに目覚めて、このままでは良くない、本当に主を救いに一つで必要です、私はこのままでは裁かれます、当然裁かれますというですね、そしてイエス様をどうか救ってください、罪を許してください、神様の家族の一人としてくださいというですね、自分の何かをしたからではなくてイエス様のゆえ、イエス様のお働きによって、で救われてからも実はそのようなある意味連続ですよね。イエス様を信じてからもそれでもってもうピカピカになるわけじゃないんです。神様の前では罪許されてますから記憶されてますが、でも実生活では いろいろと やはりボロがあったり問題があったり罪がありますね。でそういう時に私たちも本当に同じ原則で主の前に謙遜にありのまま隠すことなく自分の罪を認めて、そして悔い改めて許しをいただきですね、まあ、それはこの神様との関係を保つ意味での、まあ、再度救われるためじゃないんですよ。でもそういうね、神様との良き関係を保つ意味で基本姿勢は変わらないんですね。私たちはそのように本当にイエス様が罪人を歓迎するということを覚えながらですね、歩むわけです。そういう意味ではこう教会とはですね、こういう罪許された罪人の集まりですね。ですからここで私たちはえばったりですね、こんなに素晴らしいから見てくださいというように思いません思っちゃいけません、まあ、思ったらいけませんね。思うはずではない。いや、それは主の憐れみゆえに少しでもですね変わっているとすれば、それは主の憐れみ恵みのゆえだというですね、謙遜に主のお働きを覚えるわけですね。イエス様の歓迎するものとは誰か、それは自分の罪をありのままですね、ごまかすことなく認めて、そして主を救い主として信じるものです。まさしく今日のですね、この話にはそういう方々がこのレビの家に集まってました。まあこのパリサイ人たちは本当に一見立派な生き方をしてますけれども、しかしその心の中ではさまざまな罪が潜んでおり、それを隠そうとしたり、それを認めようとしませんし、それをごまかしてイエス様を信じようとしません。ここが大きな違いですよね。ぜひ私たちも主に歓迎されるものとしてですね、自分の罪を本当に正直に認めましょう。最後に言いたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのようにこのルカによる福音書から学ぶこともでき感謝いたします。本当にイエス様の歓迎されるものとは、本当にそれはご自分の罪をごまかすことなく正直に主の前に認め、主の憐れみ、その許しを、救いを願うこのものです。本当に私たちもそのイエス様がおっしゃるように、自分はこの罪とを悔い改めに導くために来られた、本当にそのような私たちも主の身元に日頃謙遜に自分の罪を認めながら歩めますように。でまだイエス様を本当に自分の救い主として信じておられない方も今日おいでであれば、本当にごまかすことなく死ぬ前にご自分の罪を認め、主の憐れみと恵み、その罪の許しを願うこともできますように、その心の内に豊かにお働きください。この祈りを主イエス様の尊い皆によってお祈りいたします。アーメン。